Come on, Smokies.
配信でも、李登輝さんの2回と根本浩さんっていう方の1回とちょっとやらせていただいて、ちょっともう今年は台湾で行こうって感じで、もうこってりとイベント、はい、イベントの時間を使っていいよということだったんで、ちょっとやらせていただこうかなと進めてまいります、はい、ちょっとこれチラッとだけ見せますね。だと全然有名じゃないんで分かんないと思うんですけど、メッカキっていうバンドのビデオクリップです。でこの歌って、例のひまわり学院って言われた一本院を学生が乗っ取った時に、まあ、テーマ曲みたいな感じで使われた曲です。この歌詞だと、要はね、お母さんとか恋人とかに、まあ、この運動に関わる僕たちは会いに行けない、一緒に映画見に行ったりはできないよ、ごめんね、でもまあこれから台湾に日が昇る時は来るからねっていう歌なんですけど、で、すいません、ちょっとこれチラッとだけ、もし興味ある方いたらこの後にちょっと説明するんで、YouTube とか見ていただけたらフルバージョンが見えるの で一応ちょっと今回のテーマということで、カルロスさんからの指令は、日体の秘話をちょっとやってくれと。日体の秘話があるのかどうかもわからないのに秘話を話してくれ。
秘話だらけですよ、秘話だらけ、
秘話だらけですかね。はい、まあいろいろね、まあ、日体もいろいろもう最近は報道されてるんで、秘話が残ってるのかどうかっていうのあるんですけど、はい、まあ、ちょっと僕的な切り口でやらせていただければなと。でサブテーマで拓殖にかけた熱き男たちの物語っていうことでやらせていただきます。で先に少しさっき あのひまわり学園の話とかもさせていただいて、その後に日体関係の話させていただこうと思います。でこれね、この間11月に東中野のポレポレで見てきた映画、
ポレポレでやってたんだ。これ分かります
、ポレポレでやってたんです、はいはいはい、今もう終わってて、多分どっか吉祥寺の方行ったりとか全国回ってるんです、はい、単館の映画での、まあ、これ現代ですね、
はい、
で放題が私たちの青春台湾っていう、ちょっとすっごいダッサいテーマなんですけど、でこれひまわり学園の、まあ、あるリーダーの一人をずっとドキュメンタリーで追っかけた映画です、
はいはい、
でちょっとひまわり学園について先に簡単に説明したいと思うんですけど、これ立法院、台湾立法院ってこの、はい、すみませんね、音声配信の方もあるんですよね、これ後で音声配信あるんですよね、
う
ん、
あります
ね、はい、ちょっとの方にはちょっと画像を見せられないのなんですけど、今回ご参加いただいた方には画像をたっぷり、
はい、
今日ご紹介したい
と思います。あ、はい、はい、お願いします。
で、すみません、これ立法院の写真で、2014年の10月31日にカルロスさんと初めて台湾に2人で行った時に実際に撮った写真で、このちょうど半年前にこの立法院に大学生たちが300名ぐらい立法院の中に、まあ、突入して、1ヶ月ほどですね、3月18日から4月10日まで占拠したっていうのがひまわり学園の、なんですけど、 この時に中国と台湾がサービス貿易協定っていうのを結ぼうとして、サービス貿易協定っていわゆる FTP とかってありますよね。あれは基本的に関税を取り払うものの、輸出輸入の関税を取り払うって話なんですけど、サービス業に関してもそれをやろうっていう、さらに踏み込んだやつだったので、これだと台湾が、中国人にマーケットを奪われてしまうんじゃないかって心配した学生がそれに反対するために突入して、最終的にはこれを廃止にはしてないですけど、凍結みたいな形で終わる、そういう運動です。こんな感じで、もう学生がもう立法院の中に、立法院って要は国会議事堂の中ですけど、選挙してやってるわけで、外
がすごかったよね、リーダーが。
リーダーすごかったですね。
やっぱリーダーすごかった。
林飛範君っていうのなんですけど、で外にももちろん、中には大体300人っていう話なんですけど、外は数十万人最大でいたっていう、学生って言ってるけど一般の人ももちろんたくさん参加してますね、でこういう感じで、ちょっとなんか歌歌ってるの分かります？でこの歌ってるのがさっきちょっとビデオクリップで一瞬流した曲です。このバンド、メッカキ、そう、消火器の子です、メッカキって、そこそこベテランですけど、まだいくつぐらいなの、30代ぐらいだと思うんですけど、オルタナティブブロックのバンドですね、でこれボーカルの子で、サムって言うんですけど、彼もリポイの中に入って学生と一緒に物歌を歌ったりしてます。当初転校っていう歌ですね、これですね。で、リポインに来た人、これ指名さんってご存じないかもしれないですけど、僕李登輝さんの話ってなんかでちょっとしたんですけど、
してましたね。
池袋に新珍味っていう中華料理屋さんがあって、そこでタオローメンっていう名物メニューを作って、それで儲けた金で台湾独立運動をしてたっていう人 で、その池袋のビルの4階で爆弾を、暴力革命のために爆弾を作ってたと。
すごいよね。
そうそうそう。こっちのロックバンドが消火器でこっち爆弾マンですからね。96歳この時。
すごいね。
すごいっすよ。96歳で学生に葉っぱかけて。
すごいね。
去年亡くなったんですけど100歳で。あと最近話題のこの人ですね、オードリー・タンさん。この人とかは、いわゆる学生この運動に加担したっていうよりは、この人とかっていわゆる政治の透明化っていうのを非常に言ってるので。この立法院の中で何があったのかっていうのを配信を、台湾で今ずっとこの G0B って言って零時政府って言うんですけど、その政治の見える化をしようっていう動きがあって、その一環でやってたんですね。っていうのは数十万人集まってるんで、基本的にその内と外の通信ってもうできないんですよ、ネットの取り合いで。それを彼らがプログラマー集団なんで、そのネットをちゃんと確保して外の人に伝えてあげるっていう動きをやってたって感じですね。
この頃はもう政府の中に入ってたんですかね。
入ってないです。この1年、この運動の1年半後に、蔡英文が総統になってる時に、なった時に任用されてるので、
入ってた、ね、
この時はもう素人というか、その多分ハリウッドじゃない
ハッカーみたいな感じ。
そうですけど、基本的にシリコンバレーでも会社やってだいぶ有名な人だったんで、帰ってきてこういう活動されてたのかなと思うんですけど、ごめんなさい戻しちゃいました。だとこの人、この人ね、台湾の有名なブラックメタルバンドのフレディ・リムっていう人なんですけど、そうフレディ・リムこの人この人今現役の政治家で、
あそうなの、
現役の政治家です、与党じゃないんですけどね、与党じゃないんですけど、なんだっけな、時代力量っていう政党の、初代の党首で、今党首じゃないですけど、彼らは要はちょっと年代が学生より上だったので、ブレーン的な存在で時代力量の連中は参加してました。でこの人普段ちょっと今音声だけだと分かんないと思うんですけど、完全にメタルバンドの、
そうだよね、
ロングのモヒカンみたいな感じ、
メイクもバッチリ
で、これ政治してる時はもちろんこの格好でやってなくて
やったら面白いけどね。
こうですね、
まともやな、
この人でもちゃんとしてるでしょ。髪は長い、後ろ髪はちょっと映ってないんだけど、長いんだけど、
普通のあんちゃんみたいな、ね、
そうそうそう。でこれ奥さん可愛いでしょ。
可愛いね、
奥さんめっちゃ可愛いんだけど、同じブラックメタルバンドのベーシストなんで、
なるほど、
こういう仕上がりですね。普段こういう仕上がりですね。
逆にいいね。
逆にいいですか。
逆にいいね。
ドリスイエ
ー、いいね。
で、あと、さっきのこのリン・ヒハン君っていうのが学生運動の前、はいはい、この人が本当のトップのリーダー で今は、与党民進党の、副秘書長になった。
あ、そうなんだ。
副秘書長っていうのは日本で言ったら幹事長
なんだよ。幹事長ね、
はい、副幹事長だからだいぶ、
はい、結構上の方だよね。
だからもう5年6年前に、うん、下手したらテロリスト
で
今副幹事長ですか、
ね、すごいよね。
すごいですね、
振り幅というか、
うん、この懐の、ね、深さがやっぱりありますよね。だとねちょっと紹介したいの
はいかせいおばちゃんだねこれ。
そうこの人 ね、 あのね陳菊さんって言うんですけど、はい、まあ蔡英文の盟友の片腕なんですけど、はい、この人は幹事長ですね、
うん、
この人は若い日頃の写真
すごいねこれ。
そう、僕ね台湾のこれサムソン冬季って呼んでるんですよ
懐かしいね。そうそうそう、サムソン冬季。
いやだってこの人、はい、バリバリの活動家で、うん、ちょっと下見てもらうと分かるんですけど、
死刑起訴。
この人活動で一回死刑判決受けて。
すごいね。
そうそうそう、で唯一って書いてあるでしょ、はい、だから唯一死刑起訴を受けてるのこのおばちゃん。おばちゃんっていうか、まあ、この時写真に分かんないんですけど、
おばちゃんだよねこれ、
まあ、でも20代だと思いますよ。多分そうだと思う。
いや、変なし、さっきのあの学生運動のあんちゃんにしても、はい、言ってしまえばほら赤軍派が日本に帰ってきてさ政府に入るようなもんだもんね。極端
なこと言ったら。そう、そういうことですね。極端なこと言ったらそういうことです
ね。
そうそうそう。でこれ死刑から救ったのが、はい、蔡英文さんの前の前の総統の陳水扁とか、はい、あと与党民進党の今重鎮なんですよ、謝長廷さんっていう、うん、日本の代表中の代表もやって
た
んです
、はい、
その人たちが現役の弁護士だった時に弁護について、あで、まあ、裏で李登輝さんも助けたらしいんですけど、うん、今度まあどうにか死刑にならないで今は幹事長やってるということですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
あとこれがね、実はこの映画の主役、
やっぱり
陳すいません、よくごめんなさい、ちょっと写真、
2020年チェコアンバサダーじゃないか。
あれおかしい、あれちょっとね写真間違って、あれ
おかしいな、
あれほ
ら
めちゃめちゃ似てるからめちゃめちゃ似てるから、この
そっくりじゃ
ない、チェン・ウェイティン君って言うんですけど、この子が映画の主人公です、
は
いはい、あのナンバー2ですね、まあ、リーダー格なんですけど、ナンバー2の子で、この子本当に、はい、映画見たらもうすごい好きになっちゃって、
はい、
明るいし、はい、諦めない、どんなに失敗しても
明
るいし。でね、これ分かりますこの写真、
はいはいはいはい、
これトシさんですけど、
はい、トシさんね、はい、
これとか、
はい、
この辺とか、
はいはいはいはい、
真ん中にいるのがジョシュア・ウォン、でこっち
アグネス・チョウね、
そうアグネス・チョウ、
はい、
だからひまわり学園もやったし、天笠革命にも、
うん、
まあ、香港に行って、まあ、参加してるんですよね。
だから実際のところ天笠運動とひまわり運動ってどっかでこう連携してたっていうことだよね、ま
あ、連絡取りながらや
ってるので。そうだよね。同年代なの年齢的には。
ね、ちょっと陳君の方が年上だった
んですね、はい、ああ
そうなんだ。10代なんじゃないですかね、下手したらこのアグネス・チョウとか。
この時はね、まだだってアグネス・チョウってまだ21とか20ですね。そうだよね、
4ぐらい。
あ、もうそんなもんか、
はい、まあ、これもう6年ぐらい前
の。ああそっかそっかそ
っか、
さっくりトシさんとほら
めちゃめちゃ似てる、
めちゃめちゃ似てるよあれは違うな、愛心客だよ、あれは愛心客だよ、
共産党だから、
共産党だ
よこれこれは多分なんかあれですね、要望が聞き入れられて、いや撤退しますっていう、こう、
はいはいはい、
感無量という涙で。
なるほど。
でまあ、リン・ヒハン君と同じように政治の道を彼も目指すわけですよ、うん、
ああ選挙に。
そう、ミャオリーっていうところから選挙に出るんですけど、
ミャオリー、
ミャオリーってね、ね、台中と台北の間ぐらい
に
近
い
のか、はい、まあ、もちろんもうすごい人間的な魅力があるやつで、映画見せたら本当惚れると思うんですけど、
立派な政治家になるでしょう。
もうね、諦めないし明るいし本当にすごくて、
でも、まあ、悪く言えばしつこい性格っていうこと
ですね、まあ、そうとも言える、はい、そうとも、そうですね。でもじいちゃんばあちゃんとかにももう愛想いいからすごい、うん、あ、もう映画見ててもこれ確実に政治、
は
い、当選して今どんな政治家になってるのかなと思ったら、
はいはい、
衝撃の結末が。
そうなの。
これちょっとネタバレですけど、多分この映画見る人あんまいないと思うんで言っちゃいますけど、
はい、おい
高校時代から痴漢の常習犯でそれがバレて選挙撤退っていうね。
マジで
グダグダの。
すごいうちだねこれ マジで、またこの情けない顔がいいねこれ。
そうそうそ
う、うまくはめたねこれ。
これあれですよ、ちょっとここに隠れちゃったけど、
はい、
これのアイクラ作ってるのね、あの、
はい、
リンゴ日報。
ああそうなんだ、ね、あのはいはいはい、この間捕まった人。
そうです、
はい、
ですね、まあすいません、ちょっと映画の紹介ということで。
ああ、
でもこの子多分すごい魅力あるから出てくると思うんですよね、また。
そうだよね。で、検討、
すいません、ここからが本題、日体関係の、はい、まあ、知られざる話に入っていきたいと思うんですけど、
はい、深いところに。
そうですね、
ズボッと。
でとりあえずちょっと建造って、これ建物の、
はい、
建築物の話で、
はい、
ここちょっとさらっと言ったんですけど、
はい、
あ、で一番最初にちょっと予備知識として知っておいてもらいたいのが、台北の、まあ、成り立ちというかなんですけど、このこれ淡水川っていうんですけどね、この西側は、台北じゃないです、あの三重県の三重って書いて三町っていうところで、下町なんですけど、この淡水川のこっち側、東側が台北、
はい、
でこの赤い丸で囲んだ万華っていうあたり、川のほとりから台北は出来上がって、今どんどんどんどん東に発展してきてる。だからこの台北101とかっていうのはだいぶ東の方、新井っていうところにあるんですけど、
はい、
今もうちょっと南岸っていうあたりまで都会になってきてますね、
うんうんうん、
これがまあ台北の成り立ちで、
はい、
すいませんちょっとさらっといきます。この星マークのあるところに、
はい、
まあ、台北駅のすぐ南ぐらいですけど、うん、総督府っていうところがあって、はい、でこれ総督府なんですけど、日本時代は総督府、台湾総督がいたところで、うんうんうん、この設計をしているのがこの辰野金吾っていう人の、まあ、お弟子さんなんですけど、この建物いわゆる辰野式っていう日本で呼ばれている建物で、様式としてはビクトリアンゴシックっていうんですけど、
はい、
ちょっとそのそこを辰野氏が変えてるのが、この大理石の白いラインをたくさん施してるじゃないですか、
はい、
これは辰野式って呼ばれるやつで、いわゆるこの東京駅の
辰野金吾の
作品ですね、はいはいはいはい、全く同じ。
そうだよね、デザインが一緒だよね。
関西で行くと中之島
公園、はいはいはい、
これも辰野の仕事ですね。で、あとまあこれ様式違うんですけど、
はい、
日銀もこの人
やって
ます。日銀は本店だけじゃなくて支店もかなり辰野金吾の作品で、これが
朝鮮銀行。
そう、朝鮮銀行。今はもうこれ朝鮮銀行って銀行にはなってなくて、ミョンドンと南伝文の間に、
はい、
貨幣博物館になってるんですけど、これも同じ辰野金吾の作品で、
はい、
ですいません、いきなりちょっと時代が飛んで最近なんですけど、はい、台北101、
はい、
これはね、李宗元さんっていう人、
うん、
デザ台湾のデザイナーと、まあ、熊谷組の JV がやってるんですけど、
はい、
ここですね、場所はね、
うん、
で、101作った人って高尾に85階建ての101ができる7、8年前に、
うん、
竣工した高尾8号、
はい、
8号楼、80号楼っていうパスっていうんですけど、建物なんですけど、これも同じ人がデザインしてます、
はい、
でこれは高尾の高っていう字を、はい、なんとなく分かります
ね、
センスねえなみたいな。僕この建物大好きなんですけど、漢字、このハイテクな超高層ビルを漢字でかたどるみたいな、
ベタだけどね、
ベタなんです。でちなみに台北101は竹と、
はいはい、
竹とこの宝刀、天竺から持ち帰った、経典とかをこう
しまって、それをモチーフにしてる、
これをモチーフにしてる。
あ、そうなんだ。
すっごい中華っぽいでしょ。
確かに。
そうそうそう。で今ね、もうあの建てた当時は世界一だったんですけど、うん、もう10位ぐらいに下がってます。508メートルある超高速建築で、
はいはいはい、
で台湾って日本と同じで、まあ、地震がすごくあるので、杭をこれ500数十本、
はい、
1本直径 1.5 メートルぐらいある杭ですね。耐震構造もかなり、
うんうんう
ん、しっかりしてるので、まあ、言ったらブルジカリハリファとかってすごい高いけど、こういう条件のところではないので、うん、そういう意味ではすごく価値がある。でね、その耐震構造の話で、これ建ててる途中に台中で大きな地震があるんですよ。921大地震っていうんですけど、
建築中に101を、
そうです、101がだから、2004年に出来上がってるんですけど、はい、8年ほどかかってるので、
あ、
まあ、これ99年に李登輝さんの一番最後ぐらいの年に台中で大きな地震がありました。2445人死んでるんですけど、まあ、この時に日本が ある程度こう支援を厚くしたっていうのがあって、例のまあ東日本大震災の時の300億円を超える義援金が集まったっていう流れがあるんですけど、この時に、まあ、李登輝さんは総統だったんですけど、日本で一番最初に李登輝さんに連絡をかけして支援を申し出た人がいます。
地震の後にね。
そう、
はい、誰や、
まあ、誰か
誰やこれ、
まあ、あんまり
グリーンがちょっと気になるね。
グリーンちょっと気になる。
グリーンが気になる。
わかります？惜しい。
桑田
まさみ。あ、惜しい。
あ、惜しいね。
これヒント、
これヒントよ、大ヒントよ、大ヒント。
足元女性ですね。
はい、
これ
あ、それおじさん
じゃない。あ、ごめんなさい。あ、そういうこと、すいません、余計な人が映っております。
この人は忘れてください、はい、
そうそうそう、小池百合子さん。
百合子ちゃん、
そう、この人が、まあ、李登輝さんのファンなんですって。で、一番最初に連絡して、まあ、求めに応じて仮設住宅をね、めっちゃ送ってるんですよ。で、そのことはすごい李登輝さんも感謝してて、
はい、
ことあるごとにその話をするんですけど、
はい、
なんかちょっとこの時にね、少し面白い話があって、うん、日本からまあ小池百合子を送って、
はい、
でそれはまあめちゃめちゃありがたかったと。で、当然でも仮設住宅そんだけじゃ足んないんで、
うん、
台湾でも集めるじゃないですか。で、両方来てみたら、日本から来たやつがどうもしょぼいと。ちょっと見栄えが悪いと、
はいは
い、でそこでこの地震の大変な時に李登輝さんがしたことは何かっていうと、その後に、まあ、当然最低限の家電入れますよね、
うん、
立派な家電から日本の仮設住宅に入れてったっていうね。
すごい配慮だね。
そう、このそこで気使うみたいな。
すごいね。
日本人に恥はかかせられませんって言ってそれをやった。
すごい配慮だねこれ。
そうそうそう、まあ、そんな話もありました。で、まあ、101は地震だけじゃなくて実は 台風にも勝たなきゃいけないので、はい、これって台風と地震に耐える建物って実はすごい矛盾した
横
立て状態なんですよ。
そうだよね。
地震ってこう揺れて帰ってくるんで、うん、ある程度、まあ、地盤は固くしてもなんていうのか、弾力のある建物にするんですよね。折れちゃうんで。だけど風って一方からずっと当たり続けるでしょ、
うん、
そうすると弾力があると。
そうだよね、
傾いて
る。
なんでこの、ま、有名なんですけど、86階から92階の間にこの丸い660トンあるんですか、はい、この玉、
うん、
同調質量ダンパーって言って、このダンパーを置くことによって建物の中心を保つっていう構造になってるんですよね。これで展望台に登ってもらうと実際のものが上から吹き抜けになってて見えるようになってます。
すごいアイデアだよ ね、
そうですね。とはいえそれは完成してからの話で、やっぱり建ててる途中にも地震は来るので、はい、実際に
来ちゃったんだよね。
台湾にマグニチュード7の地震が来たことがありまして、もうその時はこの頭に上に乗っかってるクレーンが下まで落ちて犠牲者も出てます。
いやでも耐震構造っつってもね、その建ててる間来ちゃうとも
うどうにもなんない
ですね。どうにもなんないもんね。
でまあ、それを乗り越えて、まあ、2004年12月31日に、まあ、オープンしたんですけど、はい、でね、僕その高い建物って今どんどんできるんで、
はい、
ああまたできたなとかって、まあ、さらっと流しちゃうと思うんですけど、これなんでそこまでの苦労して建てるかっていうのを考えてもらうとすごい面白いなっていうか、
はい、
味わい深いなと思うんですけど、
はい、
要はこの時の台湾のって言えば、要するにそれまで民主化されてなくて民主化されました。でそこでお金建てるのにもちろんお金かかりますよね。で技術力もありますよね、
はい、
そのさっきの地震と 台風に勝つための、
はい、
で犠牲まで出してなんでそれやるかっていうと、
うん、
要は台湾はこれだけの経済力と技術力をつけて、
はい、
これから世界に打って出ますよって、僕たちの方がここにいるってことを分かってくれっていう、その巨大建造物ってそこまでの
ビル
ですね。その犠牲を払ってそんだけのことをやるってことにはそれだけの意味があるっていうことを、まあ、分かって見てもらうと一味違ってくるのかな。
なるほど。まあ昔からね、国力を表すには建物を見ろっていう、
そうですね、
ね、やっぱりそれありますもんね、
はい、で、あとすいません、
はい、
巨大建造物つながりでいくと、この、丸山大藩っていうんですけど、
はい、
これはもう古い建物で、国民党が作った建物、
はい、
でこれのオーナーが、これちなみに高尾にも同じシリーズがありまして、2つセットでありまして、これオーナーは国民党じゃなくて、あの蒋介石の奥さんの総美齢、個人の持ち物です。
あ、個人のもの。
個人のもの。 すごいでしょ。だから財力分かりますよ
ね。すごいね。
本当に巨大な建物ですよ。でこれ入り口入ったところですね。台北の。そうそうそう。中華造りの。こういうね、龍がたくさん施されてるんですけど、まあ、豪華絢爛な建物 でこれ守り神の龍と言われてて、
はい、
でこれね 金に見えるんだけど、はい、実際はただの銅の龍だったんですよ。でこれは別にこの建物ができる時に作られたものじゃなくて、銅だった状態の時は実はここは、うん、台湾神社っていう日本の神社だった。それの龍を日本が作ってたのを、はい、いい龍ねって言って金メッキ貼って自分のホテルの神様にしちゃったっていう。
そのビルはやりたい放題。
そうそうそうそうそう。だからね、ちょっとあの僕大好き、あの円山大飯店っていうホテル好きなんですけど、はい、日本の古い台湾ファンの中では、はい、ちょっとあそこに泊まるのはちょっと日本人としては許せないみたいな感じで泊まんない人も結構いる。
確かにバチ当たりっちゃバチ当たりだよね。そうそうそうそ
う。まあだからこれ壊して作っちゃった。
そうだよね。
でこれホテルのからね、町側を台北の町側を見るとかこういう感じなんですけど、飛行機見えるでしょ、はい、これ松山空港がすぐそばにあるから大きく見えるんですよ。でこれ国道1号線なんですけど、
はい、
ずっとキールンっていう町まで
乗
ってます、
はいはいはいはい、
でこれこの高い建物が台北駅の前の、うんうん、三越です。新興三越って、
はいはいはいはい、
でここちょっと見えるかな、あのこれ中華の門に見えるけど、はい、要はここが鳥居だったと。
ああなるほど。
ここ参道です。
なるほど。
っていうこと。
ああ、じゃあその名残がまだ残ってるんだよね。
ちょっと東側にこう行くと、まあ、さっきの1号線があって大きな川が見えて、でちょっと分かりにくいんですけど、ここに松山空港があるんです
よ。はいはいはいはい。
もう目と鼻の先のところですね。でここは101。
なるほど。
景色いいんで、いいよね、あの町側の部屋は僕とおすすめですね。で一個都市伝説。
都市伝説、はい。
ちょっと紹介したいんですけど、はい、伝説は聞いてたんですけど、
うん、
この間確かめて、この間っていうか、ね、ちょうど1年ぐらい前ですね、12月に行った時に確かめてきました、はい、今まで公開されてなかったんですが、
はい、
実はこの円山大飯店には2本のトンネルがあると言われていて、
はい、
東側と西側に1本ずつあるよ、
うん、
で西側が公開され始めたんです、数年前から、宿泊者限定で。で僕、まあ、早速見てきてですね、
はいはい、
まあ、従業員通路みたいなところほにゃほにゃっと行くと、うん、この鉄の扉があって、多分これ中国語のガイドさんなんですかね、
はい、
僕らガイドしてくれたのはこっちの日本人の男の子なんですけど、
はいはい
はい、なんか日本のホテルに就職は決まってるんだけど研修で来てます、まあ、本当に卒業したて、学生から卒業したてみたいな感じで、はい、多分今までの人生で一番たどたどしい案内を聞きましたけど。
インターンみたいな。
そうそうそう。
お、何これ、トンネル、
これ、そう、地下、あのホテルの地下にトンネルがあるんですよ。階、こうちょっと薄暗いんですけど、階段があって あと滑り台、多分物をバーッと下ろすんでしょうね。
あ、なるほど。
こういうセットになって、大して長くないです。西側は長くなくて、多分100メートルもないと思うんですけど、まあ、ぐるーっとこうなんとなく曲がってて、で突き当たりにこの丸い鉄の重い扉があるんですよね。この
外側、防空壕かなんかこれ。
いや、あの非常口。
非常口。
まあ、非常口。なんか上で火事とかあったら、はい、まあ、出るように作ったという話になってるんですけど、まあだからこの外側はね、あの普通に、
はい、
シーリン用地と大きい用地あるじゃないですか。あれの最寄りのジェンタン駅っていうのがあるんですけど、
はい、
それの道挟んで、
はい、
向かい側ぐらいに。はい、出る。
あ、そうなんだ。
へえ。外側です。で、西側は公開されてそうなんですけど、はい、東側っていうのは公開されてなくて、うん、東側ってさっき僕、
うん、
松山空港があるって言ったじゃないですか。
はいはいはいはい。おーおーおーおー。なるほど。
要は、
はい、
でこれ建物装備連
と。はい。なるほど。
で、まあ、外国の要人とかを泊める用のホテルだったもともと。要は。白色テロとかで、うん、台湾の人民に反旗を振り返らせて攻め込まれたりとかした時に、その東のトンネルから松山空港に抜けて亡命させるために、
うん、リ
ップをそこのトンネルを作ったんじゃないかっていう都市伝説があるんですけど、東側は公開されてないんで正直わかんないです。
いや、でも可能性あるよね、
うん、 でちょっと僕ホテルの人にまあいろいろどうなのっていう話は聞いて、うんうん、なんとなくは答え分かったんですけど、うん、ちょっとそれは言わないです、まああのまあ、もし興味がある方と思って、うん、詳しホテルの中のスタッフの詳しい人だったらまあ教えてくれ
る、秘密のトンネルだったかもしれない、
そうですね、っていう、まあ、都市伝説があります。
なるほど、
すいません、
はい、
ですいません、ちょっと息抜きで
なんかハートが見えてきましたね、さっきの桐生、
そうそうそう、あのホテルからね、
はい、
目の前こう1号線流れて、はい、あれをずっと東に行ったら、はい、海辺の町が
ちょっと既視感のある
名
前ですけども、
あります、
ありますよ、
覚えてます、
覚えてますよ、今年行きましたよね、
今ちゃん、これ桐生、
はい、賭博委員長と一緒に、
そうそうそう、あ、そうそうそう、賭博委員長と行きました
、ね、はい、行きましたよね、
キールンっていう、
キールン、はい、綺麗な町でしたね、
ね、海辺のキールン港っていうの
が、はい、夜市もありまして、
そうそう、場所ここですね、はい、ここが円山大飯店で、この黄色い1号線をずっと行くと、はい、こう入江が深く入ったところに、
はい、
キールンがあります、
はい、我々は台北駅から電車で
行きました、
1時間か
かった、1時間かそうですね、まあ、乗り換え1回ある電車だったんで1時間ぐらいですかね、
弱ぐらいですね、すごく良かったですよ、ローカル線の
なんか雰囲気が、ね、風情があって、
はい、非常に良かったですね。
この基隆港って、まあ、台湾の中で台北って北の方じゃないですか、
はい、
で東向きの北なんで、
うん、
まあまあ、一番日本に近い港なので、まあ、日本、まあ、台湾からこう引き上げる人、うん、まあ、もちろん来る人も、
うん、
紹介した根本博さんも、
はい、
中将もこの、はい、この港から入ってきてます、
なるほど、
まあ、ここはもう台湾人と日本人の、まあ、出会いの港であり、うん、別れの港であると、こんな今こんな感じです、
はい、
夜市と言われてますが、まあ、昼からここは
やっていて、うん、やってましたね、はい、
いろんな食べ物が特にカニ、
はい、
ちょっとカラオさんと一緒に行ったのにカニワールドだったんですけど、
はい、僕は見てるだけです、
そうそうそう、
コンちゃんのトラック委員長バクバク食ってたよね
カニオコアがね、はい、美味しいんですよ、
食ってたね、そうそうそう、カニオコアね、
美味しく美味しく、
うん、
ここは港ですね、
港がね、そう、デートスポットみたいな感じで、
そうそう、
はい、
で、まあ出会いと別れの場なんですけど、もうちょっとだけ、
はい、
もうちょっとだけ刹那的な出会いと別れを求めたい人には、
はい、
できればちょっとキールンの台北に一つだけ各駅停車で、
これもちょっと既視感がありますね、三光駅、
三光駅、
はい、
ここにね
行きましたよね、
ここ刹那的な出会いを求めたい人ちょっとここに行ってもらえたらな、はいはい、みたいな、
あ、
こういうちょっと、ね、
覚えてますよ、
ローカルな、ね、
はい、ちょうどローカル、はい、あ、覚えてる覚えてる、まっすぐ行くと夜市に行くんだよね、そうそうそう、これね、
なんとか
夜市って、はい、なんとか夜市か、確かに夜市でしたよ、はい、
ですね、こう、もう出たらこの通路がずっとあって、通路に入っちゃったらもう抜けられないんです
よ、そうだね、ひたすらまっすぐ
出口まで一本道、ちょっと
そうそうそう、
ざーっと、これすげえ長いっすよね、
ね、長いよね、これ1キロぐらいある、
1キロぐらいあるでしょ
うね、そう、線路沿いにずっと行くんですよ、これ
線路沿いずっと、
でどこまで行かされるのかなと思ってね、でこんちゃんがもう早足で行くんだよね、どんどんどんどん。もう
早く、
ま、待ってらんないみたいな感じ。
ほら電車来た。
電車来てね。でこう階段降りて。
出れないっすもんね。ね、歩き始めて。
なんでもないもんね。そうそうそうそう。
人いないんすよ。
いなかった。俺らが行った時もね。
このほら落ちてきた。
そうそうそうそうそう。
もうすぐかな。もうすぐ終わりかな。
もうすぐゴールですよ。ああ覚えてる覚えてる。
ここでやっとゴールなんですけど。はい、こっちが線路ですよね、
はい、
でこっちにみんな出るんですけど、
はい、
このちょっと薄暗いポイントあります
か、ね、うん、
ここからなんか女性出てきてるのも分
かります、なんか高架下みたいな感じですよね、
ちょっと分かります、
はい、
なんだろう、バラックの外側なんですけど、はい、こっちが線路ですね、
はい、
でこれバラック、
バラック、はい、
100m150m ぐらいですかね、
めっちゃ短かったですね、
150m ぐらい、この昭和のいわゆるバラックみたいな、
はい、
これの内側がさっきの暗闇です、
ね、あ、はいはいはい、
暗闇の中がちょっとこれ、この写真は僕が YouTube から拾ってきたやつなんですけど、
はい、
撮る勇気なかったんで、
はい、あれ危ないもんね、分かるか
な、もう昼から薄暗いですよ、
はい、
ただなんかこういうポツンポツンと電球はちょびっとついてるんですよ、うんうん、でもな、どれぐらいかな、こう横にね扉が、
はい、
ピンクの
ありました、
こういう感じで
ありました、ありました、
20件全部あいつら30件ぐらいですかね、うん、
それぐらいですね、
時間帯によって、
はい、
こういうね、
こういうね、そう、
まさに起き上がりが、
はい、あるんだよね、こんなとこにね、
ポツンと、だって9 の街を見てたらそういう感じしないですもんね、
う
ん、
そう、ただ港町だからあるのかなという気は若干したんだけども、う
んうん、でも部屋の中
まさにまさにこれですよ。
でさっきの通りを出て抜けるともここなんですよ。
そう
普通にここで生活してる、
生活してる、
誰もここを気にしてない。
そうなんですよ。
下手すると子供が歩いて通って
る。そう本当にそう。
これが三高、
はい、
三高の置き屋と言われてますね、はい、まあ周りにはねちょっとそれっぽいお店がやっぱりいっぱいあって、
今どうですかね、コロナの影響でまだやってんのかな。
難しいでしょう
ね
でももしかしたら台湾はまあ一応市中感染がほぼないということになってるんで、お互いに安全だったらまあ行ってもいいのかなみたいな感じはね、疑わしい人が来られても困るけど、
かもしんないね、
うん、
かもしんないね、
そうかもしんない、
ね、まあここはこれ本当にあの風情があってよかったですよ、はい、なかなかちょっと見ることもできないような、
そんなになんかね、正直あの通りは薄暗いけど危ない雰囲気はないので、あのまあ冷やかしに見てもいいのかな
と、ね、昼間にちょっとプラッと行ってね、はい、近くにあのいろんな夜市もあるんで、
なかなかねその台湾でこういうところって今本当に残ってないんで、
まあ、全部減ったんですか、
いやもうないっす。
ああそうですか。
一応この三高と中暦っていうところと、
はい、
三大置屋街があるっていうことにはなってるんですけど、もう他の2つは割とこう、うん、こんな感じじゃなくて、あのおばちゃんがいて、
はい、
そのおばちゃんに声かけると、まあ、向こうから声かけてくるんですけど、
うんうんうん、
あの綺麗なホテルに連れて行かれてみたいな方式
です、ね、はいはいはい、
こういう風情のあるところはね、
店舗型ではないんですね。
そうです、なるほど、ここだけだと思います。
なるほど、デリヘル形式ということ で、
まあ、マンヘル
ですね。なるほど、マンヘルですね、はい、なるほど、分かりやすい
形式でございます、
はい、ありがとうございます。
チェンチも可でございます、
はい、じゃあちょっとしばらく10分ぐらいですか、休憩をいただきましょうか、トイレ休憩を、はい、ちょっとしばらくお待ちください。
来週に続きます。